どうも、にじパパです。にじパパラジオを始めていきたいと思います。久々の収録、ね、水やりの時間を塗っての収録になっております。まあ、今回ね、まあ、ドラクエの話なんですけど、まあ、何の話をするかというとね、アカウントの増設っていうかな。1アカから2アカへ、増やす話をしたいと思います。で、今回ですね、今回というか今までは僕1アカウントで、僕のキャラ、虹パパと奥さんのキャラ、ゆゆた、そして、娘のキャラ、ゆゆっていうね、3つのキャラでやってたんですけども、夫婦でね、プレイしてるっていうのもあって、やっぱりね、片っぽがインしてると片っぽがインできない、プレイしたい時間が被るっていうのがね、最近多くありまして。で、二人でね、別ににやかですれば、いろいろいいとこもあると。一緒にね、試練に行けたりとか、なんかあるかな、他にも。特に思いつかないんですけど、メインはね、一緒に同時にプレイできるっていうのが一番ですよね。で、この度ね、200回しようっていうことに、なったわけですよ。で、今、現時点でやってたのは、Windows、パソコン版で、虹パパのアカウントを入れて、ソフトを1本。スイッチ版で、それも虹パパのアカウントでソフトを1本っていう感じだったんですよね。で、その虹パパ、スイッチ版の、ドラゴンクエスト10を奥さん用にしようと思い立ったわけですよ。で、まあ、こう、レジストレーションコードかなっていうのを、まあ、入力してね、アカウントと紐付けるんですけど、じゃあ、スイッチ版のソフトの方の使用権みたいなのをね、虹パパから奥さんに譲渡っていうか、まあ、移したらいいんちゃうのかなと思って、まあ、ほんな軽い気持ちで始めたんですよね。で、さあやろうと思ったところ、そのレジストレーションコードっていうのは、一旦キャラ1アカウントのキャラと結びつけた場合、他のキャラとは、使えませんよと。他のキャラには使えませんよと。ということは、もう一回やったらもうそれまでよということですね。だからアカウントを増やしたければ、また別途新しいソフト、レジストレーションコードがついてるソフトを、購入した上で、新しいキャラと結びつけてくださいっていうことですね。で、一旦そこで躊躇しました。はい。まあね、でもやっぱりやりたかったんで、最終的には、ドラゴンクエスト10、スイッチ版のね、ドラゴンクエスト10を別途買って、それで、始めるっていう形になりましたね。はい。でですね、まあ、奥さんがね、新規で始めるってなると、別に、それ買って終わりなんですけども、もう僕のアカウントの方で奥さんね、ゆゆたで初めて、バージョン1もクリアして、今レベル一番高いキャラで、70かな？他のね、職業はレベルまで1とかですけど、ね、始めてたので、また1から始めるのはさすがに辛いと、なってですね、じゃあ引っ越しをさせようということになったんですね。で、キャラの引っ越しっていうのがね、できるんですよ。これが名前かなんだったかな、キャラクター引っ越しサービスっていうのがありまして、それを使えば、キャラクター、まあ、A っていうアカウントと B っていうアカウントがあったら、A っていうアカウントの、アカウントからキャラを B のアカウントへ引っ越しさすことができるっていうことですね。で、僕のアカウントにいるゆゆたを奥さんのアカウントの方へ引っ越しさせれば、にじパパとゆゆたで同時にインできるっていうことがあるんですね。はい。で、さあ引っ越しだってなったわけですけども、まあね、この引っ越しもだいぶ、四苦八苦しましたね。でね、まあ、段取り的には、まずは、なんだったかな。自分の、引っ越し元なので、僕の虹パパのアカウントの方で、引っ越し、違うな。 何だったかな、奥さんのアカウントのゆゆたのアカウントの方から引っ越しサービスを利用するっていうんで、でね、コード、引っ越しのコードっていうのが出るんですよね。そのコードを発行します、まずね。引っ越し先やね。だから、引っ越し先でコードを発行すると。そしたら、今度はニジパパの方のアカウントで、そのコードを入力して、引っ越しさせたいキャラを選んで引っ越しを指すんですけども、その時に、このね、キャラ引っ越しサービスは有料でして、1回3150円。結構ね、かかるんですけど、かかってきます。んで、3150円を払って、引っ越しを完了します。ね。で、まあ、それでね、いいんですが、こう聞くとね、すごく簡単なんですけど、引っかかったことが何個かありまして、まずは、ゆゆたの方のアカウントで、普通に始めたら、まあ、キャラいないんですよね。うん。で、キャラを作ると思うんですけど、そのキャラがオフライン、プロローグのね、導入部分のところをクリアしていないといけないっていうところですね。うん。で、だから元に、なるキャラがいないと、そこへ引っ越し先に、送れないんですよ、キャラをね。はい。で、まあね、ニジパパのアカウントの方で始めた場合、結構ね、こう、スキップができたり、できるんですけど、まあ、新規で始めたアカウントなんで、スキップができないんですよね、プロローグの。なので、1時間、30分から1時間かけて、それをクリアしないといけないっていうね。そういうテーマがありましたね。はい。で、あとはね、その引っ越しサービスの、料金の支払い、っていうのがあるんですけど、まあね、オンラインの決済ならクレジットで、ポポイと終わるかなと思ったんですけども、まあね、そのクレジットの決済が終わらない終わらない。なんかね、3D セキュアとかなんたら言うね、そういう、まあセキュリティですよね。クレジットカードをこう、違法に使われないような、そういうセキュリティがあってですね、それはなんかカード会社の方に登録しないといけないらしいんですよね。このサイトで使いますみたいな。まあ、それがね、よくわからなくてですね。うん、最初はね、その、最終お金を払う段階になって断念しました。で、次に、じゃあ、ウェブマネーで払おうと思って、コンビニとかでね、売ってると思うんですけど、ウェブマネーカードで払ったらいいわと思って、コンビニ行ったんですけども、3150円なんですよね。じゃあ、ウェブマネーのカードは1000円、2000円、5000円なんかな。で、あれって、これは、ぴったり払えぬ。2000円2枚買わないかんのかなと思って。じゃあ、なんかお金浮いて、こう、端数が出るけど、どうしようかなと思ってたら、僕はそれはね、ファミマで買ったんですけど、金額をね、自由に設定できるんですね。僕、ウェブマネーカードっていうのを買うのが初めてだったんで、ドキドキしましたけども、3150円、のウェブマネーカードでお願いしますって言ったら、それでね、作って、ぴったり作ってもらえて、で、そのカード持って帰って、その、ウェブマネーカードの裏に書いてるパスワード入力して、OK でしたね。はい。ほんで、無事に、キャラクターの引っ越しが終わりまして、現在、にやかになっております。うん。同時にね、ログインもして、結構チームの、方からね、おめでとうとかね、言っていただいたんですけどね。無事に、にやかになりましたのでね、皆さんこれからもよろしくお願いします。そして、僕がね、にやかにしたかった、メインの理由ですね。それがですね、この9日、昨日なんですけども、DJ ケンタロスのドアチャッカーレディオね、D9.ドアチャッカーレディオを、通称、ドアラジのね、チームのイベントじゃないのかな、プレイヤーイベントだったかな今回は。で、ドアラジのね、生収録っていうのがあったんですよね。で、ツイキャスで、音声を流して、あとは YouTube のライブ配信の方で、動画流すと。で、チームの集会所の方で集まって、まあ映像はそっちで見るみたいな感じのイベントがあってですね。 で、まあ、簡単に言えば、ドアラジのドラクエ内での忘年会みたいな感じだったんですけどね。はい。で、それが昨日の、ね、22時、10時からあったんですが、僕ね、やっぱこの時期忙しくて、なかなか、残業がね、終わらなかったですね。それでも、まあ、無理やり終わらして、11時ぐらいかな、になんとか間に合って参加できたっていう形ですね。うん。で、まあね、いつもドアラジオは聞いてるんですけど、白茶でね、白チャットの方で、リアルにこう、発言をね、拾ってもらえるんで、すごくね、臨場感のある、ライブ感のある、まあライブ感のあるっていうかライブなんですけど、配信が聞けて、すごく良かったなと思います。うん。まあ僕がね、僕もツイキャスはするんですけど、僕がツイキャスしたら大体、何人ぐらい0から、多くて7、7、8ぐらいなんですけど、昨日すごかったですね。ツイキャス、ドアラジのツイキャス何人来てたかな、60とか70とか来てたんじゃないかな、瞬間で。うん。累積でだったらかなり来てましたよね。うん。いや、すごいな。さすがドアラジっていう感じですね。うん。これからもどんどんどんどん大きくなっていく、チームだと思いますけどね。こういうイベントまた、開いていただけたらなと思っております。
どうも、猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうも、ガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャスト、ただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それでは今回もメッセージいただけておりますので、紹介したいと思います。まずはりょうこさん、リリエルりょうこの、ネカラジ、ね、されてるりょうこさん、静電気すごいわかる。私はカナル型イヤホンですが、それでもパチパチしてますね。まあもう慣れちゃってて特に対策してません。ズボラなだけかこれってね、いただいてます。あ、カナル型でも来るんか。カナル型でも来るんか。じゃあ結構普通のタイプ、僕がしてるタイプだとほら来ますわね。だってカナル型ってこうグッと差し込むとこね、ゴムですもんね。それでも来るんやから、もう完璧プラスチック的なこのイヤホンだとそら来るわな。怖いんですよ、またね、やっぱり来るんでね。もう静電気嫌ですね。はい、りょうこさんありがとうございました。次は真央さんいただいております。静電気は体験に移してプラズマブレード、K と空だけで、山形では会話が成立しちゃう方言ネタ、K は く、K は食え、食べては食、うん、あ違う、 K は食え、ということで食べてっていう意味、食は食で食べるって意味なんですっていうことでね。食べてやから、だからどういうこと、これ食うかな。これね、アワ弁にもあるんですよ。アワ弁では、あげるのことをやーって言いますね。で、もらうこと、ちょうだいをかーって言うんですよね。だから、ちょうだいあげるやね、やーかーですね。じゃあ、かー、やーか。で、なんだろうな、そこの醤油ちょっとか、やわっていうね。そんな感じかな。そんな、徳島にもね、一文字で表せるのがあります。そして静電気はね、プラズマブレード、いいですね。放電的な感じだったら、ライディーンとかでもね、ライディーンとかでもいいですね。ギガでいいほどはないけどね。でもね、放つときにね、自分もダメージ食らいますからね。それはちょっと気をつけないと嫌いですね。ということで、マーさん、ありがとうございました。続いて、ステディさんいただいております。165回拝聴を聞いてるだけなのに、静電気がめっちゃ怖くなった。ということでね、いただいております。怖いでしょ。怖いですよ、もうね。頭をよぎりますからね、静電気が。これで、ね、ステディさん、ぜひね、気をつけてくださいね。はい。 ありがとうございました。続いてモアナさんいただいております。昨日名古屋に寄った帰りにウイローを買ってきたのもあり、ニジパパさんの冬着の長袖のシャツの上にウイローって言いながら勝手に暖房的な感じを想像してツボにはまってしまい、その後の静電気の話が全く入ってこなかったということでね。これね、僕がウィンドブレーカーって言おうとして、ウィンドウをウイローって言ったんですよね。で、ウイローが思いついて、僕の頭の上にウイローが刺さってとか、ウイロー被って、ウイロー四角なんで、暖房みたいっていうことでね。そうそう、ウィンドウブレーカーのことをウイローって言った後に、静電気の話をしたんですけど、もう暖房で静電気が入ってこなかったっていうね。すごいな。結構この回、今紹介したみたいに、静電気に皆さん食いついてもらってるのに、モアナさんはウイローに食いついたっていうね。さすがっていうとこですね。いやいや、もうね、そう、いろんな楽しみ方をね、していただければと思います。モアナさん、ありがとうございました。続いて、ニナチさんいただいております。車に乗るときは思い切って手のひらをパチーンとドアに叩きつけてます。子供の手を繋ぐときは修羅場です。自分の痛みを隠しながら、こう心配するあたり、親バカです。といただいております。やっぱりね、ボディをタッチしながらっていうのが一番いいですよね。うん。静電気除去のね、なんかキーホルダーとかもありますけど、結構めんどくさいんでね。うんうんうん。手パチンが一番いいとは、僕も思います。はい。そしてね、子供ってどうなのかな？意外と子供ね、僕もパチッとくるんですけど、子供そんなに反応しないんですよね。静電気に強いのか僕が弱いのか。まあでもね、子供は心配になりますよ。それが親バカというもんですね。はい。ニナッチさん、ありがとうございました。続いて、花代さんいただいております。イヤホン静電気あるあるですね。この季節の服、静電気発生しやすいもんな。あー、やだやだ。おとがめフェス聞いてみました。6時間半、確かに長い。でも、面白い試みですね。初めて知った。あんなの福岡生まれでも流暢に言えるかなと思ってたら言えましたということでね。まずは静電気はね、やっぱりこうナイロン系とかこう、で、重ね着しますからね、冬はね。どうしても静電気が発生しやすいと。で、オトガンフェス、あ、聞いてみたんですね、6時間半。いやー、でもね、毎年、やって、今何回？何回だったかな？ 5 回？ 6 回？ぐらいやってるし、ね、出る人も、増えたりもしてますんでね。すごく楽しいイベントやと思います。この中でね、また好きな、アーティストの方をね、見つけていただければと思います。そしてね、弟とのね、あの話は、福岡生まれの人は、いや、そんなん言えんわと言いながらも、やっぱり言えるっていうね。やっぱ方言はね、体に染みついてるんでしょうね。いやね、またね、なんだったらこう、面白い方言ネタをね、教えていただければと思います。ありがとうございました。続いて、ピスケさんいただいております。165回拝聴。私は乾燥機でよく千鳥を指から発動しますね。もう雷属性を持っている忍びかっていうくらい本当にひどいですね、ということで。ピスケさんは属性が雷ということでね。まあ、でも、この世の中の人、少なからず属性持ってそうですよね。なんかね、実際敵とかがいてね、水属性の人がいたらね、雷よく効くんでしょうけどね。もう自分に対してもダメージを与えるっていうのもね、最悪ですよね。で、まあ、洗濯が乾燥機から出すときに、バチバチ来るんかな。それ怖いなねえ、もう畳む、まあ、衣類ですね、基本やっぱりね。衣類、擦れるっていうね。そういうとこから静電気きますんでね。気をつけても気をつけれないですけど、ピスケさん気をつけてください。ということで、ありがとうございました。今回、メッセージ以上となっております。皆さん、ありがとうございました。
はい、ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージリクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはニジパパライフ @gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナニジパパラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。 今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。気取らずに行こう、焦らずに行こう、虹パパラジオ、虹パパラジオ。